お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
伊藤さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
今晩はですね、サッカーというどちらかというと伊藤さんの得意な分野に行きたいと思うんですけども、いかがでしょうかね。
そうですね、逆に緊張しますけど、自分 の, 専門でやってるとこだから
はい、そうですね、それしかも女子の方ですけども、女子のオーストラリアのエースサムカーですね、この間、はい、ヨーロッパの方ですね、女子スーパーリーグの方でゴールデンブーツ、これ得点王ということですよね。
そうですね、はい、ゴールデンブーツ、サッカーではゴールデンブーツといって、得点王っていうのを争う意味でそういうふうなことを使います。特に私が教えているキーパーはよくゴールデングラブ賞っていうんですけど、それはゴールキーパーの賞っていう、そのサッカーならではの言い方をしますね。
で、そのゴールデンブーツの方をもらったサムカーですけども、彼女は本当にすごいですね。私も注目しますけど、オーストラリア、そしてアメリカでも活躍しましたもんね。
そうですね。当然、オーストラリア出身なので、オーストラリアで、本当に活躍をして、もちろん代表でも活躍をして、で、オーストラリアの女子のトップリーグっていうのは、本当半年ぐらいしかやらないので、アメリカのリーグとこうフォーマットが全く逆なので、結構サムカーンのようなトップ選手は、オーストラリアでもやって、アメリカでもやるっていうフォーマットが、今まで主流だったので、彼女はオーストラリアでも大活躍し、アメリカでもゴールデンブーツを取り、で、昨年、チェルシーっていうイングランドのクラブにプロ契約として行ったので、そこでも、今シーズンですね、ゴールデンブーツを取った、この、3カ国でゴールデンブーツ得点を取った選手ですね。
今回戦のやつは21ゴールですもん。すごいですね、これ。
そうですね。まあ私はちょっと自分がね、得点をリーグでそれ取ってそこに上り詰めたことは当然ポジションの時もないので、もう彼女が見てる世界がどういう世界なのか、ちょっと想像はつかないですけど、やはりそれを、この、オーストラリア人が、そういうものを成し遂げてるっていうところは、すごく、オーストラリアで働いてる人間として、嬉しいですね。直接目の前にも私見てるので、直されます。
そうですか。直接目の前にいた印象はどうでした？
私の所属しているシドニー FC の、チーム、アカデミーのチームと、3年前か4年前ですね、練習試合とかを組んでやったんですけど、もうね、他に違う選手もいるんですけど、もう僕らはサッカーでオフザボールって、ボールがないとこでの動きっていうんですけど、その動きがもう突出してるのと、うちの男子の選手もボールが取れないですし、うちのキーパーが2本ぐらいハーフウェイラインって真ん中から上の頭を抜かれるような、だから見てる視野、ゴールを狙う姿勢っていうそのタイミングがもう全然違います。
やっぱりですね、ゴールデンブーツにふさわしいわけだ。
いやー、もうだから、あの時を見てたのは僕は幸せですし、だから全然主導したわけではないですけど、こういう成果というか、こういう結果が出てるのを見るたびに、あの瞬間がこう頭によぎるので嬉しいです。
はい。そのサム・カーがですね、キャプテンを務めるオーストラリアの女子サッカーのオリンピックチームですけども、東京に行ってですね、7月21日から試合始めるんですよね。で、はい、このサッカーで面白いのはですね、7月21日なんですから、東京オリンピックは23日に開会式なんですよね。どうしてその開会式の前になるんでしょうね。
はい。これはサッカー特有かどうかって言われると、すべての競技はまた違うのであれですけど、サッカーの場合、90分を試合やってって、で、試合数も、決勝前勝ち上がれば、最高7ゲームですね。あったりすることもあるので、でも、間にこう休みを、2日もしくは3日を空けたりとかしてやっていくと、こう、開幕戦から決勝までのスケジュールが、その、一般的なオリンピックのスケジュールに収まらないんですよね。はい。そういうこともあって、サッカーの、男子も女子も開幕前に、スタートするっていう、ちょっと、フォーマットが他の競技とは異なりますね。
閉会式より前にちゃんと決勝が終わるようにという、それ逆算式になるとそうなるわけですね。
そうですね。もしかしたら他のね、方からすると、いやいや、サッカーだけ特別扱いしてとか、やっぱり、いや、だったら休みちょっとギリギリ減らしてもいいじゃないかって思うんですけど、どうしてもやっぱサッカーで、私自身もこのトップのチームだったりとかいると、やっぱ中2日の試合でもものすごい選手への負荷やもう疲労が抜けないんですよね。しかもその、慣れない、気候や慣れないところで緊張感のいつもと違うところでやっていくと、さらにその疲労度合いが違う。それを考えて、やっぱり選手の怪我のリスクや、あと試合のクオリティっていうことを考えていくと、やっぱりちゃんと2日、できるんだったら3日とか、 置いていかないと試合ができないっていう、そういうちょっと競技特性が関係してますね。
なるほど。で、全体の試合のパターンといいますかですね、まず予選で、やって、それから決勝リーグに行くっていう、そのワールドカップスタイルではありますよね、これ。
そうですね。よくトーナメント方式って言いますけれども。はい。
で、その最初、マティルダーズが当たるのはですね、アメリカ、スウェーデン、ニュージーランドなんですけども、このグループどうですかね？
いやスウェーデンはもちろん、もう古豪って言われて、まあ、もちろん今でも強いですけど、当然毎回優勝候補に上がってくる国ですし、アメリカはもうご存知の通り、世界のナンバーワンを走り続けている、国の一つですから。そういう意味で言うと、まあ、どこのグループに入っても、女子の場合は、このオリンピックの方がワールドカップよりも価値が高いとも、現状言われているところもあるので、ものすごい苦しい、グループかなとは思います。
反対になでしこの方はですね、カナダ、イギリス、チリですけど、こっちはどうですか？
まあ、あれですよね。なかなかこのグループは楽だねっていうのは、言えないんですけども、まあ、オーストラリアのこっちのグループに比べたら、まだ、突破する可能性は高い。まあ、でも日本は自国開催をこれで今回やるわけですから、また全然プレッシャーが違うはずですから、だから逆に言うと抜けないといけないっていう、そのプレッシャーは、開催国ならではのものがあると思います。
先ほど伊藤さん、その女子の場合はオリンピックの方が価値がワールドカップよりも高いというふうにおっしゃいましたけど、逆の言い方をしますと、男子はやっぱりワールドカップの方が上なんですかね、オリンピックよりも。
そうですね。皆さんご存知の通り、FIFA っていう言葉をね、ちょっとスポーツ知ってる方だったら一度は聞いたことあると思うんですけど、まあ、国際サッカー連盟っていうところが主催している FIFA ワールドカップというのが4年に一度あって、そこの方がやっぱり、サッカーにおける価値は高いので、そうなると、オリンピックの方を少しでも、同等の価値にしないっていう意味で、男子の方は年齢制限が23歳以下、プラス3つの、オーバーエイジ枠があるので、結構、国やクラブによっては選手トップの23歳以下の選手を送らないケースもあるんですよ。なので、まあ、年齢が若いだけじゃなくて、年齢が若い中でもトップの選手がいる国といない国っていう、ちょっとそういうふうに、フォーマットの関係もあって分かれる、のが男子の特にサッカーの特徴です。
FIFA としては、そしたらオリンピックがワールドカップより面白くならないようにしようっていう感じがしますよね。
まあ、でもそれはまあ分かるってそうですよね。自分たちの大会を一番に置きたいわけですから、それも分かりますし、なので、しかも今回の COVID-19 の影響もあって、多分、選手を送りたくないクラブも多々出てくると思うんですよ。そうなった時に、この23歳っていう枠の中でもさらに、見たい選手や注目される選手が出てこない可能性も、逆に言うと、今までチャンスがなかった選手も出てこれるかもしれないですし、このワールドカップじゃないですね、このオリンピックというのは、この23歳の若い選手たちのショーケースでもあるんですよ。ここで活躍をすることによって、そこから一気にまた、他のクラブ、他の国に移るっていう、チャンスがある大会でもあるので、そういう意味で言うと、もしかすると、今まで活躍できてなかった選手にチャンスが来て、その選手がこの大会後に移籍するっていう、そこの大きいチャンスにつながるような、そんな大会にもなるのかなと思ってます。
なるほど。見る方からすれば、では、若手の有望株を発見するのにいいですね。
まさにですね。
わかりました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。